千葉県民だより2019年11月号千葉県議会だよりナンバー165自立サポートネット流山ニュース第213号 AG 版判例1千葉県民だよりは1ページから15ページ千葉県議会だよりは16ページから30ページ自立サポートネット流山ニュースは31ページです。2. レベルは1で、県民広場はレベル2までです。3. 各ページの大見出しと県民広場の各項目の始めにグループチェックがついています。4. 図、表、グラフ、写真、囲み記事の始めと終わりにグループチェックがついています。レイジー版判例終わり。千葉県民だより11月号通算第500号令和元年2019年11月5日火曜日編集発行千葉県総合企画部報道広報課郵便番号 260-8667千葉市中央区市場町1番1号電話 043-223-2241 ファックス 043-227-0146 令和元年10月1日現在の県の人口627万9026人対前月比1267人増男312万150人、女315万8876人、世帯数276万5504世帯、対前月比2781世帯増。県庁代表電話 043-223-2110。 ホームページアドレス、パソコン、スマートフォン版、https://www.pref.chiba.lg.jp/。スマートフォンアプリ、まちいろで、千葉県民だよりが見られます。いずれも QR コードがあります。千葉県民だよりは今月号で500号を迎えました。ホームページ上で創刊号などを紹介した特設ページを公開中です。千葉県民だより500号記念で検索。千葉県民だよりは新聞折り込みのほか、県の施設、市町村役場、金融機関、コンビニエンスストア、スーパー、デパートなどで入手できます。告示。一面。災害からの復旧・復興に向けて、1ページ。二面。台風被害への追加支援策、2ページ。総務省行政相談センター、聞く耳千葉、3ページ。三面。千葉県災害義援金、4ページ。住宅リフォーム事業者などをお探しの方へ、5ページ。千葉県障害大学校、令和2年4月入学生募集、6ページ。犯罪被害者週間、千葉県民の集い、7ページ。4面、みんなで児童虐待ゼロに、8ページ。5面、女性に対する暴力をなくしましょう、9ページ。千葉の恵みで満点笑顔。11月は食育月間です。10ページ。今年もオープン。期間限定千葉県アンテナショップ千葉市場。11ページ。6面7面県民広場。12ページ。8面千葉くんの今日はどこ行く？13ページ。千葉県にオリンピック・パラリンピックがやってくる、14ページ。旬のレシピ、千葉の味、15ページ。目次終わり。 一面、災害からの復旧・復興に向けて。相次ぐ台風により、千葉県では膨大な数の住宅損壊や、広範囲で長期にわたる停電や断水など、これまでにない被害が発生しました。さらに全国でも河川の氾濫や土砂崩れなど、甚大な被害が出ています。亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被害に遭われたすべての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。また、全国の皆様から千葉県に対して、ボランティア活動や義援金など多くの支援をいただき、心よりお礼申し上げます。県ではこの度、千葉県災害復旧復興本部を設置し、被災された方々の生活再建や農林漁業者、中小企業者の事業再開に向けた取り組みなどを着実に進めることとしています。これまでの台風被害よりも手厚い支援を行うことで、被災された方々が少しでも安心し、一日も早く元の生活に戻れるよう全力で取り組んでまいります。千葉県知事、森田健作。写真が3枚あります。1、自衛隊による倒木除去作業。2、電力会社による停電復旧作業。3、台風で被災し営業を再開した道の駅富浦ビバクラブ南房総市。写真終わり。囲み記事。北海道厚真町の皆様から応援メッセージをいただきました。北海道厚真町は昨年9月に発生した北海道胆振東部地震で甚大な被害を受けました。その際、全国から寄せられた励ましの言葉を支えに、不安を乗り越えた経験から、台風15号で被災された方々を励まそうと、厚真町立厚真中学校の生徒会が中心となって、在校生や保護者、地域の皆様が横断幕と義援金を送ってくださいました。横断幕の写真があります。中央に、勇気と希望を、厚真から千葉へ、頑張れ千葉と大きく書かれ、周りに応援メッセージがたくさん色とりどりに書かれています。写真終わり。北海道厚真町千葉県で検索。囲み記事終わり。面、台風被害への追加支援策。各種支援策は10月号にも掲載していますので、合わせてご覧ください。千葉県民だよりで検索。以下は10月21日月曜時点の情報のため、今後支援策が追加されることがあります。また、一部の制度については、関係機関と詳細を調整中です。支援策が5つあります。支援策ごとに内容とお問い合わせを読みます。一つ目、経済・生活面の支援。三つあります。1、雇用保険の失業給付。内容、事業所が災害により直接の被害を受け、一時的な離職または休業をせざるを得なくなった方が、雇用保険の失業給付を受給できる特別措置があります。お問い合わせ、各ハローワーク。2、雇用調整助成金。災害に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小をせざるを得なくなった事業所の事業主が、労働者と事前に結んだ労使間の協定に基づき、休業を行い、その休業についての手当を支払った場合、雇用調整助成金が利用できます。お問い合わせ、千葉労働局、電話 043-221-4393。 3. 保育所等、保育料の減免。居住する家屋や家財などが著しい損害を受けた場合など、保育料が減免される場合があります。お問い合わせ、市町村。2つ目、住まいに関する支援。 4つあります。1、住宅の確保。住居を失った方の住宅を確保するために当面の対策として、県営住宅及び国家公務員合同宿舎、県教職員住宅などの無償提供を行っています。また、市町村営住宅の無償提供に関する情報を提供しています。お問い合わせ、県住宅課、無償提供については 043-223-3222、 市町村営住宅情報については 043-223-3223、 教職員住宅については県教育庁福利課 043-223-4123。 2. 応急住宅及び応急修理。災害救助法に基づき住宅の支援を行います。賃貸型応急住宅、住宅が全壊した方などに民間住宅を借り上げて提供します。住宅の応急修理、大規模半壊、半壊、半壊に準ずる程度の損傷を受けた住宅などについて、限度額の範囲内で応急修理を行います。お問い合わせは市町村または県住宅課、電話 043-223-3255。 3. 被災者生活再建支援制度。災害により住宅が全壊等または大規模半壊した世帯を対象として、住宅の被害程度や再建方法に応じて支援金を支給します。支給額、次の2つの支援金の合計額、世帯人数が1人の場合は各金額の4分の3の額。1、基礎支援金。住宅の被害が全壊等の場合100万円、大規模半壊の場合50万円。2、加算支援金。住宅の再建方法が建設・購入の場合200万円、補修の場合100万円、賃借・公営住宅を除くの場合50万円。お問い合わせは市町村、県内全域が対象となります。4、被災住宅修繕緊急支援事業補助金。国の被災者生活再建支援制度の対象とならない一部損壊の住宅に対し、損害救助法や国の交付金による支援に加え、県が上乗せ支援を行い、最大50万円まで支援します。お問い合わせ、市町村または県建築指導課、電話 043-223-3186。 3つ目、中小企業への支援。被災中小企業への支援。被災した中小企業に対し、事業活動の再開に必要な費用について支援を行います。補助対象、施設修繕費、機械装置費、設備廃棄費、備品費など、保険給付を除く。お問い合わせは、県経済政策課、電話 043-223-2709。4つ目、農林漁業者への支援。4つあります。1、農業・漁業災害対策資金。災害により被害を受けた農業・漁業者の経営の早急な再建を支援するため、事業の再生産に必要な資金や、施設の復旧に必要な資金を、県・市町村・有志機関が協力して、無利子で融資します。問い合わせは、市町村農業・漁業融資担当窓口。2、被災農業施設などの復旧への支援。被災した農業用ハウスなどの復旧及び撤去に要する経費に対し、被災農家の負担が10分の1以下になるように、県独自で上乗せ支援を行います。補助対象、農業用ハウスなどの再建・修繕・撤去、 事業費20万円以上。お問い合わせは、県担い手支援課、電話 043-223-2905。 3. 被災農林水産業共同利用施設などの復旧復興への支援。農協や漁協に対し、被災した共同利用施設などの復旧復興費用について、国と協調して支援を行います。補助対象、加工施設、荷さばき施設、共同作業場などの復旧、直営食堂、直売所、事務所などは対象外。また、国の補助対象とならない漁協施設、直営食堂、直売所など、漁具設備、種苗などについて県単独で補助します。お問い合わせは、県団体指導課、電話 043-223-2808、県水産課、電話 043-223-3051、県漁業資源課、電話 043-223-3037。 4. 被災畜産農家への支援。長期の停電断水により家畜が死ぬなどの被害を受けた畜産農家が畜産物を生み出す家畜を新たに導入する経費に対し、県単独で支援を行います。補助対象、搾乳牛、繁殖豚、採卵鶏の導入費用、共済給付を除く。お問い合わせは、県畜産課、電話 043-223-2939。 5つ目、税金関係、申告納付などの期限の延長。災害救助法適用市町村25市15町1村に住所または主たる事務所などを有する納税者または特別徴収義務者の方は、令和元年9月9日月曜から12月1日日曜に到来する県税の申告納付などの期限が12月2日月曜まで自動で延長されます。なお、対象地域以外でも申請により期限の延長が認められる場合があります。また、12月2日以降も県税の申告などが引き続きできないと認められる場合は、申請により期限を延長することができます。各県税事務所にお問い合わせください。お問い合わせは、県税事務所または県税務課、電話 043-223-2117。 国税・市町村税は管轄の税務所または市町村。ここまで担当菅原でした。
総務省行政相談センター、聞く耳千葉。行政相談のマスコット、聞く運のかわいいイラストがあります。総務省行政相談センター聞く耳千葉では、今回の災害に関するお問い合わせや相談を受け付けています。また支援措置を行っている関係機関などと協力して、被災者の皆様に生活支援に関する情報を提供しています。お困りごとがありましたら、お気軽にご利用ください。電話、行政相談専用ダイヤル、平日8時30分から17時15分、0570-090-110、来所、平日8時30分から17時15分、千葉市中央区中央校 1-11-3、 インターネット、総務省インターネット行政相談で検索、ファックス 043-246-9829、 生活支援窓口案内ガイドブック、ホームページで窓口の一覧をご覧になれます。情報は随時更新されます。 QR コードがあります。3面、千葉県災害義援金、実施主体千葉県、総額8億2977万 9806円、5763件、10月24日現在、温かいご支援、ご協力、ありがとうございます。集まった義援金は、台風により被災された皆様に対し、見舞い金として支給します。ホームページ、https://www.perf.chiba.lg.jp/防災系 bousaik/防災/genkin.html 千葉県災害義援金の募集の QR コードがあります。振込先、千葉銀行県庁支店普通預金 320-9682千葉工業銀行本店営業部普通預金 1154-683 京葉銀行本店営業部普通預金 422-1411 ゆうちょ銀行 00160-4-767914 口座名義千葉県災害対策本部。振込手数料、上記4行及び地方銀行協会加盟行、第二地方銀行協会加盟行の窓口での振込手数料は無料です。上記いずれの場合でも、ATM、インターネットから振り込む場合は、振込手数料がかかります。また手数料については、各金融機関にお問い合わせください。募集期間、12月30日月曜まで。税制上の取り扱い、所得税法、地方税法の寄付金控除、ふるさと納税、中、法人税法の損金の対象となります。中、確定申告の手続きが省略できる、いわゆるワンストップ特例の適用はありません。中終わり。他の団体での義援金の募集。日本赤十字社千葉県共同募金会でも義援金を募集しています。詳しくは各団体のホームページをご覧ください。日本赤十字社千葉県共同募金会の QR コードがあります。問い合わせ、県防災政策課、電話043-223-3404。住宅リフォーム事業者などお探しの方へ。台風による住宅被害に遭い、住宅リフォーム事業者などお探しの方は、次のサイトをご参照ください。1、千葉安心住宅リフォーム推進協議会。住宅リフォーム事業者登録制度。ホームページ http://www.chiba-reyou.com/members_list.html 2. 国土交通省住宅リフォーム事業者団体登録制度。ホームページ http://www.jreform.com/reform-kensaku.php 3. 国土交通省住まい再建事業者検索サイトホームページ https://sumai-saiken.jp/123いずれもQR コードがあります。 1から3の掲載情報には重複があります。3では現在の工事対応可否が表示されています。掲載業者に電話してもすぐに対応できない場合があります。インターネットをご利用になれない方は、お手数ですが市役所や町村役場などで上記のサイトから事業者リストを印刷してもらうなどのご対応をお願いします。問い合わせ、県住宅課、電話 043-223-3255。 千葉県障害大学校、令和2年4月入学生募集。障害大学校では、体験学習を中心とした事業やクラブ活動などを通して、原則として県内在住の60歳以上の皆さんの仲間づくりや健康づくり、社会参加を応援しています。募集学部の主な学習内容など、募集学部、就業年限と授業、主な学習内容の順に読みます。募集学部、健康生活学部、就業年限と授業、2年、週1回、主な学習内容、健康づくり、介護、保育、災害などをテーマとした、演習、調理実習、地域の歴史と伝統技能、実技、施設での体験学習、救急法講習など、造形学部園芸まちづくりコース、2年、週1回、園芸に関する基礎的な知識・技術、実習、地域での実習含むなど、造形学部、陶芸コース、1年、週2回、陶芸に関する基礎的な知識・技術、実習など、申し込み方法、願書を郵送または持参、持参の場合は平日9時から17時、申し込み期間、11月8日金曜から12月27日金曜、消印有効。願書配布場所、障害大学校各学園、各市町村高齢者福祉担当課、県各地域振興事務所、県高齢者福祉課。願書はホームページからもダウンロードできます。郵送希望の方は、140円切手を貼った角煮封筒に返信用宛先を書いて同封の上、問い合わせ先に請求してください。問い合わせと申し込み先、郵便番号 260-0801、千葉市中央区仁戸那町666-2、千葉県障害大学校事務局、電話 043-266-4705、千葉県障害大学校で検索。犯罪被害者週間、千葉県民の集い。毎年11月25日から12月1日は犯罪被害者週間です。ある日突然事件に巻き込まれ犯罪被害者になってしまう可能性は誰にでもあります。犯罪被害者やその家族の方が置かれている状況、被害者支援の重要性を知り、犯罪防止や犯罪被害者のために何ができるのか考えてみませんか。日時、11月24日日曜、13時から15時15分、12時受付開始。会場、千葉市障害学習センター。JR 千葉駅から、徒歩8分。内容、第1部、講演、明日を生きる。講演者、犯罪被害者ご遺族の加藤博さん。第2部、犯罪被害者支援音楽会。演奏、千葉市立新宿中学校音楽部。定員300人、申し込み先着順。事前申し込み者優先。当日入場か。申し込み方法、代表者の氏名、年齢、電話番号、参加希望者の人数を書いて郵送、ファクスまたは E メール、電話申し込み可能。 締め切り11月20日水曜、消印有効。問い合わせ申し込み先、公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター事務局、電話 043-225-5451、 ファックス 043-225-5453、 E メール chibacvs@orion.ocn.ne.jp。 同時開催、生命のメッセージ展、犯罪の犠牲になった方の等身大パネルと遺品の靴に残された家族からのメッセージを添えて展示します。ここまで酒井が担当しました。
4面、みんなで児童虐待ゼロに。11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待はあなたの身近なところで起こり得ます。児童虐待防止に関する知識を持ち、児童虐待を発見した時や自身が子育てに悩んだ時の相談先を知って、社会全体で子どもを守っていきましょう。問い合わせ県児童家庭課、電話 043-223-2322、 ファックス 043-224-4085。 オレンジリボンがあります。オレンジリボンは児童虐待防止のシンボルです。児童虐待とは、こんなことも虐待です。身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外に締め出す、など。性的虐待、子供の体を執拗に触る、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの対象にする、など。ネグレクト、乳幼児を残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、家族が子供に暴力を振るうことなどを放置する、など。心理的虐待、言葉により脅かす、無視する、兄弟間で差別的な扱いをする、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう、DV、ドメスティックバイオレンスなど。児童相談所における相談対応件数の推移、平成30年度は令和元年8月1日速報値、全国26年度 88,931、 27年度 103,286、 28年度122,575、 29年度133,778、 30年度159,850。千葉県、市、県及び千葉市の7児童相談所、26年度5,959、 27年度6,669、 28年度7,910、 29年度7,914、 30年度9,060。千葉県のみ、千葉県のみは県の6児童相談所における件数、26年度5,173、 27年度5,568、 28年度6,775、 29年度6,811、 30年度7,547。平成30年度対応件数全国比較、都道府県、政令指定都市、東京都 16,967 件、1位、埼玉県 12,374 件、2位、大阪府 12,208 件、3位、千葉県 7,547 件、4位、横浜市 6,403 件、5位、 大阪市6316件、6位。子どもや保護者のサイン、見落としていませんか？子どもについて、いつも子どもの泣き叫ぶ声や保護者の怒鳴り声がする。不自然な傷や打撲の跡がある。衣類や体がいつも汚れている。落ち着きがなく乱暴である。表情が乏しい、活気がない。夜遅くまで一人で家の外にいる。保護者について、地域などと交流が少なく孤立している。子育てに強い不安や悩みを抱えている。小さい子供を家に置いたまま外出している。子育てに関して拒否的、無関心である。子供の怪我について不自然な説明をする。児童虐待は社会全体で解決していく問題です。虐待かもと思ったら、子育てに悩む保護者がいたら、児童相談所全国共通ダイヤル、電話189、いち早く。虐待相談、通告は24時間365日対応。千葉県子ども家庭110番。電話043-252-1152、24時間365日対応。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者に関する秘密は守られます。体罰や暴言のない子育てを。子育てをしていると、子供が言うことを聞いてくれず、イライラすることもあります。しかし、しつけと称して叩いたり怒鳴ったりすることは、子供の成長に悪影響を及ぼす恐れがあります。体罰や暴言を行う親が、しつけのつもりでも子供からすれば暴力です。子供の気持ちに寄り添いながら子供に向き合いましょう。子供と向き合う5つのポイント。1、子育てに体罰や暴言を使わない。2、子供が親に恐怖を持つと SOS を伝えられない。3、爆発寸前のイライラをクールダウン。4、親自身が SOS を出そう。5、子供の気持ちと行動を考え育ちを応援。子育ての悩みがあるときは一人で抱え込まず誰かに相談しましょう。お住まいの市町村の子育て支援窓口、またはお住まいの地域を管轄する児童相談所にご連絡ください。愛の鞭ゼロ作戦の QR コードと子育て情報の QR コードがそれぞれあります。囲み記事が3つあります。1つ目、児童虐待防止緊急対策の取り組み状況。今年1月、野田市において小学4年生の女児が両親からの虐待により亡くなるという大変痛ましい事件が発生しました。県ではこのような事件を二度と起こさないよう課題とされる項目ごとに児童虐待防止対策を講じることとし、現在各種取り組みを進めています。主な取り組み、児童相談所の体制強化、中央、市川、柏の各児童相談所に警察職員、OB を含むを追加配置し、警察との一層の連携強化を図りました。また、この3児童相談所の弁護士配置を7月から拡大し、弁護士相談体制を充実させました。一時保護所の増設。一時保護児童が依然として増加傾向にあることから、現中央児童相談所の移転後も、施設を一時保護所として引き続き活用することや、増設計画の見直しにより、定員のさらなる拡充を図ります。この結果、現在115人である一時保護所の定員は、令和3年2月までに171人となります。詳しくはホームページをご覧ください。児童虐待防止緊急対策の取り組み状況で検索。2つ目、子どもたちは里親を求めています。里親とは、さまざまな事情により家庭で生活できない子どもたちを保護者の代わりに家庭的な雰囲気の中で 愛情深く育ててくださる方を言います。家庭的な環境で育つことにより、子供は特定の大人との愛着関係を育み、自分を受け入れてもらえるという安心感や人間関係における信頼感が得られます。一方で、まだ里親の数が足りていないのが現状です。平成30年度、県内には保護者と暮らせない子どもが1080人おり、そのうち里親などの家庭的な環境で生活できている子どもは301人、27.9% は令和元年8月16日速報値です。なるべく多くの子どもが家庭的な環境で生活するためには、愛情を持って育ててくれる里親と、周りの方の理解が必要です。3つ目、里親制度説明会。里親制度についての説明や体験談などを聞いて、個別相談もできる説明会を行います。まずは知ることから始めてみませんか。里親制度説明会の QR コードがあります。開催時間、各日13時から15時、12時45分開場。日程は11月17日日曜。会場は船橋市中央公民館、 JR 船橋駅から徒歩7分。11月30日土曜、千葉市障害学習センター、 JR 千葉駅から徒歩8分。12月8日日曜、君津市障害学習交流センター、JR 内房線君津駅から徒歩10分。問い合わせ、NPO 法人子ども家庭サポートセンター千葉、オレンジの会、電話 0470-28-4288、里親制度説明会千葉県で検索。囲み記事終わり。面、女性に対する暴力をなくしましょう。毎年11月12日から25日は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。配偶者やパートナーから受ける暴力である DV、ドメスティックバイオレンスは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。DV は暴力や暴言だけではありません。行動を監視される、スマホをチェックされる、あなたの存在や思いがいつも否定されるなど、それも DV かもしれません。身体的暴力、殴る、蹴る、物を投げつける、髪を引っ張る、など。精神的暴力、外出を禁止する、無視する、SNS を細かくチェックする、など。経済的暴力、生活費を渡さない、仕事を辞めさせる、など。性的暴力、避妊に協力しない、中絶、性行為の強要など。問い合わせ、県男女共同参画課、電話 043-223-2376。 一人で悩まず相談してみませんか。県では DV 相談窓口を設置し、自立した生活に向けて就労や住居、生活、保護などのアドバイスを行うほか、専門家によるカウンセリングや法律相談などを受け付けています。なんだか辛い、何かおかしいと感じたら、一人で悩まずにご相談ください。相談窓口、県女性サポートセンター、電話 043-206-8002、女性専用、24時間365日対応。県男女共同参画センター、電話 047140-8605、女性専用、火曜から日曜日9時30分から16時。電話 043-308-3421、男性専用、火曜、水曜日16時から20時。県警相談サポートセンター、電話#9110または043-227-9110、平日8時30分から17時15分。以上のほか、 県各健康福祉センター、保健所や各市町村でも相談を受け付けています。千葉の恵みで満点笑顔。11月は食育月間です。千葉の食育で検索。新鮮で美味しい県産の食材を上手に取り入れたバランスの良い食生活で、健康で笑顔あふれる暮らしにつなげませんか？千葉の旬の食材が最も豊富に出回る11月は、千葉を食べよう、千葉の食育月間として、県内各地で食に関するイベントや講座など、様々な取り組みが行われます。この機会に、食の大切さについて考えてみましょう。千葉食育ボランティア活躍中。千葉食育ボランティアとは、学校教育などの場で、食や農林水産業に関する知識や経験を生かし、郷土料理の調理実習などを通じた食育のサポートを行う方々です。メンバーは随時募集しています。市町村や千葉食育ボランティアなどの県内各地での取り組みは、ホームページからご覧になれます。千葉食育ボランティアで検索。保育園で栄養バランスを教える食育ボランティアの写真があります。学校給食、地産地消デー。給食を実施する県内公立学校では、11月中の1日を地産地消デーとし、地域をはじめとする県内で採れた食材を活用した学校給食を提供。子どもたちは旬の食材やその栄養について学び、食への関心を高めています。各学校の給食の献立や料理のレシピなどはホームページからご覧になれます。地産地消デーで検索。野田市立福田中学校の給食、平成30年の写真があります。献立名、発芽玄米ご飯、イワシの和風ピザ焼き、ゴロゴロ野菜たっぷり、野田っ子和風スープカレー、キャベツとほうれん草の磯が和え、などの給食です。問い合わせ、食育月間全般、県安全農業推進課、電話 043-223-3092、学校給食関係、県教育庁学校安全保健課、電話 043-223-4095、今年もオープン、期間限定千葉県アンテナショップ、千葉市場。市場は、アルファベット大文字 I、中店、CHI、中店、BA。千葉の魅力を丸ごと東京に持ち込んだ千葉県アンテナショップを、今年も1ヶ月の期間限定で丸の内東京都にオープンします。県民の皆さんも、千葉の魅力ぎっしりな千葉市場にぜひお越しください。期間11月16日土曜から12月14日土曜。時間9時から19時30分。11月16日は12時開店。12月14日は17時閉店。会場、東京丸の内切手地下1階東京シティアイ。JR 東京駅丸の内南口から徒歩1分。内容、落花生をはじめとするとっておきの県産品やチーバくんグッズを販売。日替わりで地域のご当地キャラクターが出演する観光 PR など。イベントもチェック、4つあります。1つ目、11月16日土曜オープニングイベント。チーバくん出演のセレモニー。県産品プレゼント抽選ほか、二つ目、11月23日土曜祝日、東京2020オリンピック・パラリンピック PR イベント、県内開催競技の紹介、記念品プレゼント抽選ほか、三つ目、11月30日土曜、チーバくんデー、チーバくんとの写真撮影ほか、四つ目、12月7日土曜、おいしい産品発見したい。時間により異なる特産品フェアを複数開催。問い合わせ、県観光企画課、 電話 043-223-2415 千葉市場で検索。ここまで担当、百瀬でした。
6面7面県民広場。県庁の宛先は郵便番号 260-8667、 住所記載不要、各担当課。ファックスによるお問い合わせは県報道広報課まで。ファックス 043-227-0146。 E メールは送信途中の安全性が万全でないことにご留意ください。講座・催しで申し込み方法の記載がない場合は直接会場にお越しください。詳細な内容や質問はそれぞれの問い合わせ先へお願いします。資格試験、クリーニング師試験。対象、中学校を卒業またはこれに準ずる方。日時、令和2年1月20日月曜。会場、千葉県教育会館。 JR 外房線、内房線、本千葉駅から徒歩12分。申し込み、願書を問い合わせ先に持参、郵送不可。願書は問い合わせ先で配布。料金9000円。受付11月26日火曜から28日木曜、9時から12時、13時から17時。問い合わせ、県各健康福祉センター、保健所、または県衛生指導課、電話 043-223-2627、クリーニング師試験、千葉県で検索。県立学校職員採用候補者選考。職種、特別支援学校、実習助手、寄宿舎指導員。高等学校、実習助手、船舶員。日時、令和2年1月9日木曜。申し込み、ホームページから電子申請、または書類を簡易書き留みで郵送。要項は問い合わせ先に請求。受付、11月22日金曜まで。消印有効。問い合わせ、郵便番号 260-8662、 住所記載不要。県教育庁教職員課、電話 043-223-4044。 県立学校職員採用選考、千葉県で検索。消防設備士試験。種類、講習、特類含む、乙種。日時、令和2年2月1日土曜。会場、カズサアカデミアパーク。 JR 内房線木更津駅からバス、カズサアーク下車。申し込み、願書を持参または特定記録で郵送。ホームページから申し込みか。科目免除などの証明書類を必要とする場合は、ホームページ申し込み不可。願書は各消防局、消防本部、県消防課、問い合わせ先で配布します。料金、講習、特類含む5700円、乙種3800円。受付、郵送持参、11月21日木曜から12月13日金曜、消印有効。持参の場合、平日9時30分から16時。ホームページ、11月18日月曜9時から12月10日火曜17時まで。問い合わせ、郵便番号 260-8667、 0843、千葉市中央区末広 2-14-1、 和久保ビル3階、一般財団法人消防試験研究センター、千葉県支部。電話043-268-0381、 消防試験研究センターで検索。募集。健康福祉センターなどの臨時的任用職員、県各健康福祉センター、保健所などで勤務を希望する方を随時募集しています。登録後、職員の育児休業取得などにより、代替職員が必要となった場合に面接を行い、採用となります。募集職種、保健師、看護師、準看護師、管理栄養士、栄養士、獣医師、薬剤師、臨床検査技師、精神保健福祉相談員、保育士、児童福祉士、心理、児童自立支援専門員、児童指導員。申し込み、申し込み書、履歴書などを郵送、または持参。持参の場合は平日9時から17時。申し込み書や応募資格など詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、郵便番号 260-8667、 住所記載不要。県健康福祉政策課、電話 043-223-2605、 千葉県健康福祉部臨時的任用で検索。県立農業大学校入学生 A 日程。農業の優れた担い手や指導者を2年間の履修で育成します。対象農学科、高校を卒業または令和2年3月に卒業見込みの方など。研究科、農業系の大学や短期大学を卒業または令和2年3月に卒業見込みの方など。日時、令和2年1月9日木曜。申し込み、願書を持参または簡易書き留めで郵送。持参の場合は平日9時から17時。願書は問い合わせ先に請求。料金2200円。受付12月9日月曜から20日金曜。消印有効。問い合わせ、郵便番号 283-0001。東金市家野子1059。県立農業大学校。電話 0475-52-5121。千葉県立農業大学校で検索。公立学校講師。小中学校、県立高等学校、県立特別支援学校に勤務する講師などを募集しています。募集職種。臨時的任用講師。非常勤講師。養護教諭。対象、教諭免許状を取得済み、または勤務開始日までに取得見込みの方。登録方法など、詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、県教育庁教職員課、電話 043-223-4043、 公立学校講師、千葉県で検索。県立学校障害者嘱託。県教育委員会では、共生社会実現の理念を踏まえ、障害のある方の雇用を積極的に進めています。県立学校では、学校技能員業務を中心とした補助業務に従事する 非常勤職員をハローワークを通して募集しています。対象、障害のある方、勤務条件、週30時間または20時間、詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、県教育庁教職員課、電話 043-223-4035、千葉県立学校障害者雇用促進で検索。講座催し。三番瀬ミーティング。三番瀬の再生について、県民、地元住民、漁業関係者、環境保護団体などの皆さんと意見交換会を行います。日時11月24日日曜、14時から15時30分、13時30分会場。会場、市川市南行徳公民館。東京メトロ東西線南行徳駅から徒歩15分。定員80人、当日先着順。問い合わせ、県環境政策課、電話 043-223-2439。 東日本大震災復興応援イベント、エンジョイ東北2019。エンジョイの縁はご縁の縁、ジョイはアルファベットで JOY。 日時11月30日土曜、11時から15時30分。会場、希望路1階アトリウム、京成線千葉中央駅から徒歩5分。内容、避難者や県内支援団体による手作り品の販売、松林高等学校のフラ・タヒチアンダンス部によるフラダンス披露など。問い合わせ、 NPO 法人千葉市民活動市民事業サポートクラブ、電話 043-303-1688、 または県防災政策課、電話 043-223-3404。 ニューイヤーコンサート2020。定期の祭典が開催される新年を祝し、定番のウィーン音楽の名曲ポルカ・ワルツとともに、スポーツと関連する曲を披露します。日時、令和2年1月11日土曜、14時開演、13時15分会場。会場、千葉県文化会館大ホール。 JR 外房線内房線本千葉駅から徒歩10分。指揮、山下和文さん。ソプラノ、市原愛さん。管弦楽、千葉交響楽団。料金、 S 席5000円、 A 席4000円、B 席3000円。千葉交響楽団からのお知らせ。10月12日土曜に開催を予定していた第106回定期演奏会は、台風の影響により、令和2年2月7日金曜、19時開演、18時15分会場に延期となりました。チケットはそのままご使用いただけます。払い戻しをご希望の方は、11月10日日曜までに、フリーダイヤル 0120-390-217 にお問い合わせください。11時から17時。問い合わせ、公益財団法人千葉交響楽団事務局、電話 043-222-4231、 千葉交響楽団で検索。千葉県農林水産就業相談会。対象、将来県内で農業、林業、漁業に取り組もうとする方、農業法人への就職を考えている方。日時、11月23日土曜祝日、 10時から15時。会場、蘇我コミュニティセンター。JR 蘇我駅から徒歩5分。内容、ガイダンス、新規就業者の体験談、アドバイスなど。問い合わせ、県担い手支援課、電話、043-223-2904。シニアパワーに期待。再就職支援セミナー、企業交流会。セカンドステージで働き方について考えているシニアの方、おおむね60歳以上、向けに再就職を応援するセミナーや企業との交流会を実施します。日時、12月9日月曜、10時20分から12時30分、9時45分受付開始。会場、県庁中庁舎10階。大会議室、定員200人、申し込み多数抽選。申し込み、電話または来所。受付、12月4日水曜まで。問い合わせ、千葉県ジョブサポートセンター。平日9時から17時。第1、第3、第5土曜日、10時から17時。電話、043-245-9420。千葉県ジョブサポで検索。気候変動の影響への適応に関するセミナー2019。気象予報士キャスターの井田博子さん、東京管区気象台職員による講演など、気候変動による様々な影響とその対策について最新の状況などを学びます。日時、12月8日日曜、13時30分から16時。会場、ホテルプラザ菜の花3階、菜の花。JR 外房線、内房線、本千葉駅から徒歩3分。定員200人。申し込み多数抽選。申し込み、参加希望者全員の氏名、振り仮名、住所、電話番号を書いて、郵送またはファックス。ホームページから申し込みか。受付、11月29日金曜まで、決心有効。問い合わせ、郵便番号 260-8667、住所記載不要。県循環型社会推進課。電話 043-223-4645、 ファックス 043-221-3970。 適応セミナー千葉県で検索。第14回千葉県福祉危機点2019。自宅での生活を継続するために、また介護現場で働く方をサポートするために、福祉機器への期待はますます高まっています。新技術や便利なアイデアを取り入れた商品が多数出展されます。日時、11月15日金曜、12時から17時。16日土曜、10時から16時。会場、欅プラザ。JR 常磐線、成田線、安孫子駅から徒歩1分。問い合わせ、千葉県福祉ふれあいプラザ。電話 04-7165-2886。 千葉県福祉危機点2019で検索。第21回米食味分析鑑定コンクール国際大会 in 木更津。お米の美味しさを競う国内最大級のコンクールが開催されます。国内外から出品されたお米が試食できるほか、お米についての講演や地元農産物の販売などがあります。日時、11月30日土曜、12月1日日曜、各10時から15時。会場、カズサアカデミアホール JR 内房線木更津駅からバス、かずさアーク下車徒歩8分。当日は同駅からシャトルバスあり。問い合わせ、木更津市農林水産課、電話 0438-23-8445、 米食味分析鑑定コンクール木更津で検索。文化財探検隊。専門職員の解説を聞きながら、神崎町の寺社や町並みなど周辺の文化財を徒歩で巡ります。約 7.0km。 日時11月30日土曜10時から16時。集合解散場所、 JR 成田線下総神崎駅。定員50人、申し込み多数抽選。申し込み往復はがき126円に参加希望者全員の氏名、住所、電話番号、年齢、返信用宛先を書いて郵送。一通につき2人まで。昼食持参。小学生以下の参加についてはお問い合わせください。受付11月15日金曜まで必着。問い合わせ、郵便番号 260-8662。 住所記載不要。県教育庁文化財課、電話 043-223-4130。 文化財探検隊千葉で検索。ここまで担当、香形でした。
その電話、電話で詐欺ではありませんか？電話で詐欺について人事だと感じていませんか？役所の職員を名乗り、医療費、税金の還付金があると言って ATM でお金を振り込ませる。警察官を名乗り、銀行口座が悪用されていると言ってキャッシュカードを騙し取るなどの手口が多発しています。怪しい電話がかかってきたときは、一人で判断しないで、家族や警察にご相談ください。電話で詐欺相談専用ダイヤル、フリーダイヤル 0120-494-506。 問い合わせ、県暮らし安全推進課、電話 043-223-2299。ご存知ですか？民生委員、児童委員。民生委員は厚生労働大臣から委嘱されたボランティアです。地域の皆さんの身近な相談相手となり、住民と行政や福祉機関とのパイプ役を務めています。また、児童委員を兼ねており、妊娠中の方や子育て中の方の不安や悩みに関する相談を受け、支援を行います。民生委員に興味のある方はお問い合わせください。問い合わせ、お住まいの市町村民生委員担当課、または県健康福祉指導課、電話 043-223-2615、 民生委員千葉県で検索。HIV 検査を受けましょう。12月1日は世界エイズデーです。エイズの発症を抑えるには、早期発見、早期治療が大切です。無料、匿名で予約不要の休日検査を実施します。日時、11月24日日曜、10時から16時受付。会場、市川健康福祉センター。保健所、JR 総武線元八幡駅から徒歩7分。内容、10cc 程度の採血を実施。検査結果は約1時間後に分かります。希望者は梅毒、B 型肝炎も検査できます。県各健康福祉センター、保健所では、平日に無料、匿名で予約制の検査を行っています。問い合わせ、県疾病対策課、電話 043-223-2691。 休日該当検査千葉県で検索。11月は千葉国保月間です。国民健康保険は加入者の皆さんが病気や怪我をした際に安心して医療を受けられるよう、加入者全員で保険料、税を出し合い運営する制度です。保険料、税は期限内に納付しましょう。また、国民健康保険に加入している方は、お住まいの市町村で健康診断や保険指導を受けられます。健康づくりや病気予防のため積極的に利用しましょう。問い合わせ、お住まいの市区町村国民健康保険担当課、または県保健指導課、電話 043-223-2453、 千葉県千葉国保月間で検索。狩猟期間が始まります。狩猟期間は11月15日金曜から令和2年2月15日土曜までです。狩猟者はマナーを守り、安全な狩猟に努めましょう。野外で活動する方は目立つ服装をし、ラジオなど音の出るものを携帯するなど安全対策を心がけてください。問い合わせ、県自然保護課、電話 043-223-2972、 狩猟期間千葉県で検索。流山市内の保留地、宅地、分譲。流山市内の木地区、土地区画整理事業区域内の保留地、宅地を販売しています。分譲案内書は問い合わせ先で配布しているほか、ホームページからダウンロードできます。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、県流山区画整理事務所、電話 04-7138-6360、 県市街地整備課、電話 043-223-3551、 木地区保留地で検索。耕作放棄地の再生利用。雑草や木が茂る耕作放棄地は地域の環境に悪影響を与えます。県では耕作放棄地を再生利用する方を対象に、草木の刈り払いや整地、根の除去などの再生経費の2分の1を補助しています。詳しくはホームページをご覧になるかお問い合わせください。問い合わせ、お住まいの市町村農政担当課、または県農地農村振興課、電話 043-223-2862、 耕作放棄地対策千葉県で検索。インフルエンザを予防しましょう。インフルエンザは突然の高熱、頭痛、関節痛など全身症状が強く、肺炎などを合併して重症化することがあります。高齢者や乳幼児などは特に注意が必要です。予防のポイント、栄養と休養を十分にとる、手洗い、うがいを日常的に行う、室内では加湿器などを使い乾燥を防ぐ、咳やくしゃみが出たらマスクを着用するなどの咳エチケットを心がける。予防接種も重症化の予防に有効です。問い合わせ、県疾病対策課、電話 043-223-2691。 人生会議してみませんか。11月30日はいい看取り、看取られの意味を込めて人生会議の日とされています。人生会議とは、最後まで自分らしく生きるために人生の最終段階に自分が望む医療やケアについて考え、家族などと繰り返し話し合い、思いを共有する取り組みのことです。皆さんもこの機会に人生会議してみませんか。問い合わせ、県健康福祉政策課、電話 043-224-2412、 023-2608 人生会議厚労省で検索。千葉の直売所フェア2019、12月1日日曜まで、新鮮な農林水産物が揃う県内116箇所の直売所で、千葉の直売所フェア2019を開催しています。2箇所の直売所でスタンプを押して応募いただくと、抽選で県産農林水産物やチーバくんグッズなどをプレゼントします。問い合わせ、県流通販売課、電話 043-223-2963、千葉の直売所フェア2019で検索。一面、チーバくんの今日はどこ行く？2箇所あります。1箇所目、全国ネギサミット2019 in 松戸市、日時11月23日土曜祝日、24日日曜、9時30分から15時30分。今年で10周年を迎える全国ネギサミット。全国のネギ産地が一堂に会し、その魅力を伝えるために始まりました。今年の会場となる松戸市からは、ブランドネギのアジサイネギ、ヤギリネギに加え、松戸ネギが新たに出品されます。また、県内からは柏市と山武市も参加。全国各地のネギの試食や特産品の販売、ネギを使った料理が楽しめるほか、市の食と農を PR する松戸大農業祭りも同時開催します。生産者が自慢のネギを PR する全国ネギサミットの写真と、アジサイネギを使ったネギ焼きの写真があります。場所、21世紀の森と広場、森のホール21、松戸市千田堀。交通、JR 武蔵野線新矢柱駅、または新京成線矢柱駅から各徒歩15分、またはバス、公園中央口、下車徒歩2分。問い合わせ、全国ネギサミット2019 in 松戸実行委員会。電話 047-366-7328。 2カ所目、亀山オータムフェスティバル、君津市。期間、第1部、11月14日木曜まで。第2部、11月20日水曜から12月8日日曜。四季折々の景色が美しい亀山湖。サイクリングやハイキング、釣りなども楽しめ、湖畔公園なども整備されているため、自然の中で遊ぶには格好の場所です。期間中には、湖上から遊覧ボートでのもみじ狩りクルーズ、11月16日土曜から、や、迫力満点の亀山ダム放流の見学会、11月23日土曜祝日など、様々なイベントを開催します。自然が生み出す色とりどりの紅葉を見に出かけてみませんか？大迫力の亀山ダム放流の写真と、色とりどりの紅葉をめぐるもみじ狩りクルーズの写真があります。場所、亀山安らぎ館、君津市川俣8、亀山湖周辺。交通、JR 久留里線上総亀山駅から徒歩7分、または県央道木更津東インターから車で30分、無料駐車場あり。問い合わせ、一般社団法人君津市観光協会亀山支部、10時から16時、電話 0439-39-2535、亀山オータムフェスティバルで検索。千葉県にオリンピック・パラリンピックがやってくる。東京2020パラリンピックでは、2020年8月26日水曜から9月4日金曜、幕張メッセを会場に開催されるゴールボール。日本選手権での優勝経験を持ち、 日本代表の主将として活躍する信澤陽秀選手にその魅力を伺いました。教えてゴールボール。視覚障害のある選手が目隠しをつけ1チーム3人で戦います。攻撃側は鈴の入ったボールを転がすように投げて相手ゴールを狙います。また守備側は全身を使い幅9メートルのゴールを守ります。研ぎ澄まされた感覚でプレーする選手の姿にご注目ください。日本代表主将信澤選手のお話。ゴールボールを始めたのは高校1年生の時で、今年で17年目です。選手全員が視覚を遮断した状態でボールの音や味方の声、相手の呼吸といった耳から得る情報を頼りにプレーします。そのため選手間のコミュニケーションが非常に重要であり、会話からチームワークを強くできることがゴールボールの魅力です。海外選手のパワーには及ばない部分がありますが、チーム一丸となって知恵や技術を集めて向かっていけば勝てると思いますし、チームワークこそが日本代表のアピールポイントです。2020年幕張メッセを舞台に世界の国と金メダルをかけて戦います。多くの方に競技に興味を持って観戦していただくことが選手のパワーにつながります。ぜひ会場に足を運んで僕らに声を届けてください。問い合わせ、県事前キャンプ大会競技支援課、電話 043-223-2442。 2019 IBSA ゴールボールアジアパシフィック選手権大会 in 千葉。優勝国は東京2020パラリンピックの出場が決まります。入場無料。日程12月5日木曜から10日火曜。会場千葉ポートアリーナ千葉市中央区。問い合わせ、一般社団法人日本ゴールボール協会、電話 03-5849-3982。 旬のレシピ千葉の味。ホクホク熱々里芋と油揚げの炒め煮。里芋の豆知識。県内の産出額は全国第2位です。生育が順調で養分を均等に蓄えたものは丸みを帯びて縞模様ができます。模様がはっきりしているものを選びましょう。千葉県では平成21年に丸くて大玉で柔らかい食感の里芋千葉丸がデビューしました。材料2人分。里芋4個から5個 150g、 人参2分の1本 100g、 油揚げ 100g、 サラダ油大さじ1、しめじ2分の1パック 50g、 だし汁 200cc、 小ネギ長ネギでもか 100g。 A、醤油大さじ1、酒大さじ1、みりん大さじ1。1人分約370キロカロリー。脂質 10.5g、食塩相当量 1.1g 未満。作り方、丸1、里芋はよく洗ってから皮をむき、3から4等分に切る。人参は小さめの乱切りにする。油揚げは油抜きをして小さめの三角形に切る。小ネギは小口切りにする。丸に、フライパンを熱してサラダ油を入れ、里芋、人参、油揚げの順に加えて炒める。小房に分けたしめじ、だし汁と A を加え、少し煮詰める。時々混ぜながら蓋をして全体が柔らかくなるまで煮る。丸三、火を止めて器に盛り付け、小ネギを飾る。コツ、里芋はよく洗って泥を落とし、乾かしてから皮を剥くときれいに仕上がります。冷凍のものでも代用できますが、生の方がより美味しくできます。 お好みで七味唐辛子をかけていただきましょう。調理協力、千葉伝統郷土料理研究会。問い合わせ、県報道広報課、電話 043-223-2241。 ここまで担当はミキでした。これで千葉県民だより11月号を終わります。この後、千葉県議会だより165号があります。
千葉県議会だよりナンバー165、令和元年2019年11月5日火曜日。県議会は年に4回、2月、6月、9月、12月、定例会を開きます。千葉県議会だよりは、各定例会の審議の概要等をお知らせしています。発行、千葉県議会。編集、千葉県議会事務局政務調査課。千葉市中央区市場町 1-5、郵便番号 260-0855、電話 043-223-2523、ファクス 043-222-4073。 千葉県議会で検索、 QR コードがあります。会派別議員数、定員94人、原因94人、令和元年10月10日現在。自由民主党千葉県議会議員会53人、立憲民主党千葉県議会議員会10人、千葉民主の会9人、公明党千葉県議会議員団8人、日本共産党千葉県議会議員団2人、戦勝会2人、平和の党1人、社民党1人、千葉県民の声1人、市民ネットワーク1人、北総ダッシュの会1人、リベラル民主1人、無所属議員4人。千葉県議会だよりは新聞折り込みのほか、県庁総合案内、地域振興事務所、県立図書館、博物館などの県の施設、市役所、町村役場などで入手できます。次回、千葉県議会だよりの発行日は、令和2年2月5日の予定です。目次、一面、9月定例県議会のあらまし、17ページ。台風15号および19号に関する議長メッセージ、18ページ。被災地支援のため、議事日程を変更、19ページ。子どもを虐待から守る条例の一部改正を可決、20ページ。決算審査特別委員会の設置、21ページ。代表質問、22ページ。2面、代表質問から23ページ。3面、各常任委員会の主な質疑から24ページ。地域トピックス、一般質問より25ページ。可決された議案、発議案ほか26ページ。千葉県議会ホームページ、27ページ。4面、一般質問、28ページ。9月定例県議会知事挨拶、29ページ。令和元年12月定例県議会会期及び議事委員会予定素案、30ページ。目次終わり。一面、9月定例県議会のあらまし。9月定例県議会は9月13日に召集され、10月10日までの28日間にわたり開催されました。開会日には、議長の諸般の報告に続き、令和元年度一般会計補正予算等の議案14件、報告3件、及び決算認定についてが上呈され、知事から提案理由説明と 台風15号の被害状況、県政の当面する諸問題について報告がありました。9月20日には、台風15号の被害対応、被災地支援のため議事予定の変更を決定しました。9月27日の質問初日には、令和元年台風15号に関する意見書が上呈され、可決されました。また、議員発議による千葉県子どもを虐待から守る条例の一部を改正する条例が上呈され、提出者の趣旨説明が行われました。9月27日から6日間にわたり行われた代表質問及び一般質問は、26名の議員が登壇し、財政問題をはじめ、防災対策、福祉、道路、教育問題等について、活発な議論が展開されました。10月1日には、令和元年度一般会計補正予算第3号が追加上呈され、知事から提案理由説明がありました。各常任委員会は10月7日に開催され、付託された議案、請願、発議案、千葉県子どもを虐待から守る条例の一部を改正する条例について、具体的・専門的な審査が行われました。閉会日には、各常任委員会委員長の審査結果報告・討論が行われ、採決の結果、議案・発議案、千葉県子どもを虐待から守る条例の一部を改正する条例については、原案の通り可決されました。続いて、議員発議案19件のうち、付帯決議1件、意見書4件を可決し、今定例会に付議されたすべての案件の審議を終了しました。台風15号及び19号に関する議長メッセージ。台風15号及び19号により亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。本県においても記録的な暴風雨により、広い地域で住宅被害や停電、断水などに見舞われ、農林水産業にも甚大な被害が発生しています。県民の生活や経済活動に深刻な被害をもたらしている台風被害に対し、国や関係機関、県内外からのボランティアの皆様より、大変多くのご支援、ご尽力をいただきましたことに深く感謝を申し上げます。県議会におきましては、9月27日に台風15号に関する意見書を可決し、国に対して支援の要請を行いました。今後も被災された方々の生活が一日でも早く以前の生活に戻れるよう、災害復旧や復興に向けた取り組みを県執行部をはじめとする関係機関と力を合わせて進めてまいります。私たち県民が一丸となって復興に取り組むことにより、以前にも増して活力ある千葉県を取り戻せることを確信しております。千葉県議会議長、愛信也。愛議長から高市総務大臣に意見書を提出している写真があります。被災地支援のため、議事日程を変更。県議会は9月20日に会議を開催し、台風15号に伴う被災地支援のため、質問日を1週間延期するなど、日程を変更しました。子どもを虐待から守る条例の一部改正を可決。9月定例県議会において、議員提案による千葉県子どもを虐待から守る条例の一部を改正する条例が全会一致で可決されました。令和元年10月18日施行。この条例改正は本年1月に野田市で発生した女児虐待死事件や児童虐待防止法等の一部改正を踏まえ、今できる改正を速やかに行うことで、児童虐待防止対策の充実・強化を図ることを目的としています。主な改正内容は、 保護者によるしつけに際しての体罰禁止を明文化するとともに、児童虐待の早期発見に努め、連携を図るべき関係機関等として、警察や教育委員会、配偶者暴力相談支援センター等を明記しました。また、条例に基づく基本計画に、児童虐待死亡事例検証報告を踏まえた取り組みや、虐待対応マニュアルの実践の状況についての評価等を定めることを新たに規定しました。さらに、県は児童相談所の設置を目指す市と緊密な連携を図るとともに、必要な支援を行うことを規定しました。加えて、本条例改正に伴う児童虐待防止対策のさらなる強化を求める付帯決議が可決されました。決算審査特別委員会の設置。9月定例県議会において、千葉県の平成30年度一般会計及び特別会計の決算を審査するため、決算審査特別委員会が設置されました。委員名簿。令和元年10月4日現在。会派名。自由民主党。委員名。委員長、伊藤正弘。副委員長、斉藤守。委員、岩井康則。中村実。伊豆倉雄太。川名康介、伊藤博史、宮坂直、田中幸太郎、宮川太。立憲民主党、網中はじめ、安藤淳子。千葉民主の会、磯部博和、平田悦子。公明党、藤井博之、田村耕作。共産党、加藤秀夫。質問。質問項目は主な項目を掲載しています。その他の項目は千葉県議会ホームページに掲載しています。千葉県議会質問項目9月で検索。9月27日金曜、自民党斉藤守議員、船橋市。台風15号への対応、児童虐待防止対策、東京オリンピック・パラリンピック、水災害に対する防災力の向上、街頭防犯カメラネットワークシステム、交通安全対策。立憲民主党、河野俊徳議員、千葉市美浜区。台風15号の災害対策、千葉県における DV 対策、就活支援の推進、県のマンション政策、サイバー攻撃対策、幕張新都心若葉住宅地区の幕張ベイパーク。9月30日月曜、千葉民主の会、竹内啓二議員、千葉市緑区。台風被害、成田空港の成長戦略、受動喫煙対策、県立病院の現状と今後の方向性、機密環境整備センター最終処分場、学校給食。公明党、赤間正明議員、市川市。台風15号、知事の政治姿勢、救急医療、防災対策、福祉政策、教育問題、警察等に関する課題。代表質問から。台風15号への対応。問い。台風被害の復旧や被災者の支援に向けて予算ではどのように対応していくのか。答え。今回の台風15号は広範囲で長期にわたる停電や断水、膨大な数の住家損壊、過去最大級の農林水産業被害など県民にとって極めて甚大な影響を及ぼしており、復旧・復興のための補正予算編成は不可欠であると認識している。県では被災者に少しでも安心してもらえるよう、まずは施設の再建のための融資や 利子補給を速やかに実行するための補正予算案を今議会中に追加提案する準備を進めている。また被災者の生活や県内産業の復興、被災地の復旧に向けて万全の対策を講じていくため、市町村や関係者等の意見を十分に聞きながら、さらなる補正予算案を作成し、12月議会に提案したいと考えている。問い、被災者の生活再建にどのように取り組んでいくのか。答え、県では住宅の復旧は最優先で取り組むべき課題と認識しており、県営住宅等の無償提供や住宅の補修工事ができる業者の情報提供、住宅被害に関する相談窓口の設置を行っている。また住宅が全壊したり大規模な損壊を受けた世帯等に支援金を支給する国の制度を基準に達した立山市、南房総市、鋸南町に適用した。引き続き同制度の適用を進めるとともに、適用外の地域にも県単独で支援することを検討している。その他、生活再建に必要な資金を貸し付ける事業や住宅補修等にかかる被災者の経済的負担を軽減するための利子補給事業の準備を進めている。さらに今回の災害では、従来の支援制度では対象にならない住宅の一部損壊についても、市町村が補助を行う場合に国が支援を行うこととなり、県としても市町村の負担ができる限り少なくなるよう協調して支援を行っていきたい。問い、被害額も極めて大きい今回の台風15号に関し、あらゆる支援の要請を国に対して行うべきと考えるがどうか。答え、この度の台風では記録的な暴風雨により広範囲で長期間にわたる停電や断水が発生し、県民生活はもとより農林水産業や中小企業などにも甚大な被害をもたらしている。こうした状況を踏まえ、県は国に対し激甚災害の早期指定や特段の支援を要望し、激甚災害については内閣府から極めて短い期間で指定見込みと公表された。また被災した農林漁業者等への支援や、被災市町村で大量に発生している災害廃棄物の処理に要する財政負担の軽減などに関しても、関係各省に対し早急に措置してもらえるよう要望した。一日も早い復旧復興を実現するためには、国や市町村、関係団体と連携し全力を挙げて取り組んでいく必要がある。引き続き国からの支援が得られるよう要望していく。問い、被災した中小企業に対してどのような支援を行っていくのか。答え、県内41市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、県では被災中小企業の設備復旧等の資金繰りを支援するため、県制度融資のセーフティーネット資金の利用枠をすでに設けた。また被災した中小企業が早期に事業復旧し経営の安定を図るためには、この資金を利用しやすくすることが重要である。そこで金利負担を軽減する利子補給についても準備を進めている。さらに国においても県からの要望を踏まえ、被災中小企業への支援策として災害復旧貸付の金利引き下げや商店街支援補助事業における優遇処置などを講じた。引き続き国や市町村、商工会、商工会議所等の関係機関と連携しながら必要な支援を行っていく。問い、被災した農林漁業者に対してどのような支援を行っていくのか。答え、県では被災した農林漁業者が安心して経営を継続していけるよう、運転資金や施設の復旧資金を無利子で借りられる融資制度を発動した。さらに被災したビニールハウス、畜舎等の農業施設や漁具倉庫等の漁業施設を復旧するために要する経費への助成など、被災した農林漁業者への支援のための具体的な取り組みの実施に向け、 鋭意検討している。また、国に対して必要な財政措置を講じるよう要望を行い、現在具体的な支援策について協議を行っている。県としては、被災した農林漁業者が一日も早く経営を再建できるよう、さまざまな支援を行っていく。成田空港の成長戦略。問い、成田空港を核とした千葉県の長期的なビジョンをどのように考えているのか。答え、旺盛な国際空港需要に対応した成田空港のさらなる機能強化は、本県のみならず首都圏の国際競争力の強化に資するものと考えている。こうした機能強化の効果を周辺地域にくまなく波及させていくため、まずは国や空港会社、地元市長とともに産業振興やインフラ整備、生活環境の向上などの取り組みを進め、地域の発展と空港の発展が好循環する空港周辺の地域づくりに取り組んでいく。さらに、成田空港のさらなる利用拡大と、圏央道や北千葉道路等の交流基盤の整備進展により、人や物の流れの活性化がもたらす効果を全県の発展につなげていく。児童虐待防止対策。問い、県は千葉県子どもを虐待から守る条例に基づく次期基本計画をどのような考えのもとに策定していくのか。答え、次期基本計画の策定にあたっては現行計画で定められている事項に加え、教育・警察部門における取り組みや DV 対策との連携、死亡事例検証結果を受けた取り組みなどを新たに盛り込む予定である。また、今後の児童福祉施設の整備や里親の推進など、現在の千葉県家庭的養護推進計画に代わる新たな社会的養育の推進に向けた取り組みを基本計画の中に位置づけ、本県における総合的な児童虐待防止施策を定めた計画としたいと考えている。今後、県議会をはじめ市町村や関係団体、外部有識者などの意見を聞きながら、具体的な施策推進に向けた取り組みや数値目標などについて協議を進め、本年度中の策定を目指していく。東京オリンピック・パラリンピック。問い、パラリンピックの聖火リレーについて今後どのように準備を進めていくのか。答え、本県におけるパラリンピック聖火リレーの実施にあたっては、一日という限られた時間の中で、県内各地域のできる限り多くの人々に関わってもらえるよう工夫していくことが重要と考えている。このため、県では開催都市の東京都に送り出す千葉県の聖火を採火するにあたって、県内すべての市町村にそれぞれ独自の方法で火を起こしてもらい、それらを一つに集めた上でリレーを行うことを検討している。こうした一連のイベントを通じて、子どもたちや高齢者、障害のある人や外国人などをはじめ、多くの人々に参画してもらえるよう準備を進めていく。水災害に対する防災力の向上。問い、災害リスクを周知するための浸水想定について、主な災害ごとの進捗はどうか。答え、県では津波、高潮、洪水による被害のリスク周知のため、想定しうる最大クラスの外力による浸水想定区域図を作成している。このうち、津波と東京湾沿岸での高潮に対する浸水想定区域については、昨年11月に公表した。また、河川の洪水に対する浸水想定区域については、26の水位周知河川について順次公表することとしており、令和2年度末までにすべての水位周知河川の公表を行うことを目指している。早期に水災害による浸水想定区域が公表できるよう努めていく。教育問題。問い、県教育委員会ではいじめを許さない学校風土の向上をどう図っているのか。答え、いじめを許さない学校風土を醸成するためには、教職員が毅然と対応することはもとより、 子どもたち自身が傍観者とならず、具体的に行動することが重要と考えている。県教育委員会では、いじめの場面を想定したリーフレットをすべての児童・生徒に配布し、友達にどのような言葉をかけたらよいかなどについて、子どもたちが主体的に考えることを通して行動する力を育てている。合わせて10月からは、学校におけるスクールロイヤーの出前授業を行い、自他の人権を守るとの観点から、いじめの防止を子どもたちに訴える取り組みを進めていく。今後とも児童・生徒への継続的な指導に努めるとともに、教職員への研修の充実を図り、いじめを許さない学校風土がしっかり根付くよう取り組んでいく。
3面、各常任委員会の主な質疑から。総務防災常任委員会、問い、県民生活の復旧復興に向けて県は今後どのように取り組んでいくのか。答え、国に対し引き続き財政支援を要望するとともに、被災された県民の生活再建、農林水産業、中小企業の経営再建に向けて様々な支援を行うなど、復旧復興に全力で取り組んでいく。総合企画企業常任委員会、問い、今回の台風に際して県民への広報をどのように行ったのか。答え、様々な広報媒体を複合的に活用しながら広報を行うとともに、市町村が実施する生活関連情報を報道機関に提供し、新聞を通じて県民にお知らせした。健康福祉常任委員会、問い、台風15号によって社会福祉施設においても多くの被害が発生しているが、県としてどのような支援を行ったのか。答え、台風通過後、各施設の被害状況の確認とともに、国等関係機関と連携して食料品や飲料水等の補給に努めてきた。今後は施設の被害復旧を第一としながら、さらに施設の防災力を高めるための自家発電設備の整備等について、国に財政的支援を要望し、その動向を踏まえて、県としても必要な対応を取っていきたい。環境生活警察常任委員会、問い、台風15号により大量に発生した災害廃棄物の処理にかかる市町村への支援にこれまでどう取り組んできたのか。また今後の対応はどうか。答え、災害廃棄物の処理が迅速に進むよう業界団体に協力を要請し、県内の事業者を活用した処理体制を構築するとともに、市町村の要請に応じて延べ801名の職員を派遣し、仮置き場の運営や収集運搬の支援を行った。今後はこれらに加え、被災した市町村が国の補助制度を適切に活用できるよう、補助金申請に際し必要となる災害廃棄物処理実行計画の作成を支援していきたい。商工労働常任委員会、問い、台風被害を受けた中小企業への支援をどのように行っているのか。答え、県ではセーフティーネット資金の発動をはじめ、金融面、経営面のサポートを行っている。また、これらの支援策を被災中小企業へ周知することが重要であることから、被災地に職員を派遣し、国などの関係機関と合同で説明会を実施している。農林水産常任委員会、問い、県では職員が被災地に出向き、台風被害を受けた農林漁業者から現場の課題や要望を直接聞くニーズ調査を行ったが、その結果を受け、どのような支援を行っていくのか。答え、現在、調査結果を取りまとめており、これらの結果や国の支援対策も踏まえ、 被災された農林漁業者が早期に経営を再建できるよう、様々な支援の検討を速やかに進めていく。県土整備常任委員会。問い。災害復興住宅資金、利子補給はどのような制度か。また、金融機関からの借り入れ期間は5年に拘束されるのか。答え。台風15号により被災した人が居住する住宅の補修等のために必要な資金を金融機関から借り入れた場合に、市町村とともに利子補給を行うものである。また、金融機関からの借り入れ期間については、5年に拘束されないが、利子補給を受けることができる期間は5年となっている。文教常任委員会。問い。台風15号の被害により、不安を抱える児童生徒の心のケアに、どのように取り組んでいるのか。答え。10月4日までに、小中学校28校に、延べ42名のスクールカウンセラー等を緊急に派遣し、不安を抱える児童生徒へのカウンセリングや学校での見守りについて助言を行っている。引き続き、各学校の要請に応じて、随時派遣し、心のケアに万全を期していく。ここまで酒井が担当しました。
地域トピックス一般質問より。統括湾岸ゾーン編。問い。手賀沼周辺に生息するコブハクチョウにより農業被害が生じており、今後生活被害の発生も懸念されるが、柏市など周辺の自治体に対して県はどのような支援を行っているのか。答え。県ではこれまで手賀沼周辺の柏市、我孫子市、印西市、白井市と打ち合わせの場を設けるなどして各市の被害実態を把握するとともに、被害対策を実施する上での課題について情報共有を図った。また各市が農業被害や生活被害への対策を円滑に実施できるよう、鳥類に関する知見を持つ民間事業者などの情報を提供するほか、県内外の自治体における対策事例の紹介なども行っている。今後も引き続き、手賀沼周辺の各市の意向を聞きながら、適切な支援に努めていく。水田の方をついばんでいるコブハクチョウの写真があります。空港ゾーン編。問い。今後、成田空港の国際線はどのようになるのか。答え。国では、首都圏の国際航空需要は今後も増加すると予測しており、成田空港のさらなる機能強化はもとより、国際線ネットワークをさらに強化するよう取り組むこととしている。また、空港会社の中長期経営構想では、航空ネットワークの徹底強化を戦略方針とし、アジア路線の拡大や北米路線の再構築などにより、2021年度に国際線就航都市数を115都市から135都市以上に拡大することを目標としている。要望。県としても長期的なビジョンに立って、明確な目標を掲げてしっかりと取り組んでほしい。問い。羽田空港の国際線 3.9 万回増枠に伴う成田空港及び本県政策への影響をどのように分析しているのか。答え。羽田空港において来年3月末から国際線が 3.9 万回増枠することに伴い、一部米国航空会社が既存路線を成田空港から羽田空港に移行すると発表している。空港会社では、今回の羽田の国際線増枠について、成田空港に一時的な影響は出るものの、中長期的には旺盛な首都圏の航空需要を満たすため、発着回数は今後も増加すると分析している。 県としては、成田空港は本県の経済発展を図るための重要な核であることから、今後ともさらなる機能強化の実現と、空港周辺の地域づくりに向けて、4社で連携して取り組んでいく。可決された議案、発議案ほか、可決された議案、発議案、令和元年度補正予算関係6件、一般会計2件、特別会計4件、条例の一部改正5件、住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例、使用料及び手数料条例、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例及び住民基本台帳法に基づく本人確認情報の利用及び提供に関する条例、県が管理する県道の構造の技術的基準を定める条例、建築基準法施行条例、条例の整備、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、条例の整理、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例、その他2件、財産の処分の変更、和解、議員提出、条例の一部改正、千葉県子どもを虐待から守る条例、可決された意見書・決議、令和元年台風15号に関する意見書、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会において子どもたちに広く参加する機会を設けることを求める意見書、水産業の体質強化を求める意見書、高齢者の安全運転支援と移動手段の確保を求める意見書、太陽光発電の適切な導入に向けた制度設計と運用を求める意見書、千葉県子どもを虐待から守る条例の改正に伴う児童虐待防止対策のさらなる強化を求める付帯決議、県議会ホームページ、県議会情報を掲載しています。ぜひご覧ください。主な掲載内容、議員の紹介、傍聴のご案内、インターネット中継、ライブ録画、本会議及び予算委員会、過去3年分視聴化、会議録検索、会議の概要、議会図書室の利用案内、インターネット中継動画配信中、スマートフォン、タブレット端末でも視聴できます。ホームページアドレス、http://www.perefe.chiba.lg.jp/議会/index.html または検索サイトで千葉県議会中継で検索。文面、一般質問。質問項目は主な項目を掲載しています。その他の項目は千葉県議会ホームページに掲載しています。千葉県議会質問項目9月で検索。9月30日月曜、自民党林元人議員、成田市。成田空港 パーキングパーミット、アクティブラーニング、RPA。10月1日火曜、自民党宮坂直議員、浦安市。京葉線と臨海線の相互乗り入れ、民泊、浦安市域における河川海岸の高潮対策、県立高校の施設整備。自民党川名康介議員、鴨川市南房総市阿波郡。過疎対策の継続、地滑り対策、マテバシイのナラ枯れ対策、環境教育と ICT 教育。自民党小池正明議員、成田市。成田国際空港、児童虐待防止対策、教育政策、農業問題。千葉民主の会、入江明子議員、桜市印旛郡止水町。地下水の継続利用、在宅医療の提供体制、県立高校での居場所カフェ、教育現場の働き方改革。平和の党、西尾健一議員、船橋市。官民格差是正、仮称湾岸バイパス、引きこもりの高齢化と長期化、受動喫煙対策。無所属、田沼隆議員、四街道市。子どもを増やす政策、児童虐待防止、朝鮮半島情勢を踏まえた本件の対応、予防医療。10月2日水曜、自民党中澤博隆議員、柏市。手賀沼周辺に生息するコブハクチョウによる農業被害等、児童相談所、オリンピック聖火ランナー、電話で詐欺。公明党中村秀明議員、船橋市。防災、子育て支援、就職氷河期世代への支援、高齢ドライバーの免許更新時。自民党岩井康則議員、印西市、印旛郡栄町。台風15号の被害対策、県と市町村の間での土地の貸借、路線バスの維持、児童虐待。戦勝会、水野祐樹議員、我孫子市。気候変動適応、手賀沼の環境保全、手賀沼湖岸堤防整備事業、引きこもり対策。市民ネットワーク、伊藤敏子議員、桜市、印旛郡止水町。台風15号の対応の遅れと課題、桜市水道料金に関わる疑問、止水町馬橋再生土崩落問題、オスプレイ木更津暫定配備。10月3日木曜、自民党木瀬国光議員、野田市。東京8号線、児童虐待対策、青少年の健全育成、臨時的任用講師。自民党諸剛議員、八千代市。東洋高速鉄道、長江鶴野ゲートの駆除、県立八千代広域公園、少年犯罪。自民党伊藤和夫議員、香取市、香取郡高崎町、香取郡多古町。防災対策、農業問題、入札制度、医療問題。共産党三輪芳美議員、松戸市。台風15号被災者救援、消費税 10% 増税、児童虐待防止の取り組み、新松戸駅東区画整理事業。自民党高橋秀則議員、朝日市。農業振興、 道路交通、再生可能エネルギー、防災。10月4日金曜、自民党佐藤健次郎議員、習志野市。義務教育における ALT 活用。千葉県立特別支援学校、買い物弱者問題、無電柱化の推進。千葉民主の会、鈴木陽介議員、四街道市。被災した医療福祉施設への対応、消防職団員の災害対応、停電による信号機滅灯への対応、医療的ケア児と家族への支援策。自民党、石井和美議員、鎌ケ谷市。都市基盤整備、少子高齢化対策、教育問題。立憲民主党、安藤淳子議員、松戸市。防災備蓄、ジェンダーギャップ解消、子どもの貧困対策、高齢者虐待防止対策。自民党、安倍光一議員、千葉市稲毛区。医師確保対策事業、子ども医療費助成制度、厚生保護活動、教育問題。9月定例県議会知事挨拶。台風15号による被害状況等。9月9日の早朝に本県を直撃した台風15号は、県内10地点で観測史上1位の最大瞬間風速を記録するなど、これまで経験したことのない暴風雨により、県内の広い範囲に甚大な被害をもたらしました。被災された方々や、現在も不自由な思いをされている方々に、心よりお見舞いを申し上げます。この台風では、送電線の鉄塔が倒壊するなど、電力網が大きな被害を受けたことにより、広範囲での停電や、これに伴う断水が未だに解消されない事態となっています。さらに、鉄道の運転見合わせや、電話等がつながりにくいといった混乱も重なり、県民の皆様の生命や生活を脅かす状況となっていることを深刻に受け止めております。こうした状況を踏まえ、県では自衛隊への災害派遣の要請や、医療機関等の発電機に必要な燃料の確保などの応急活動に取り組む一方で、東京電力に対しては、電力の早期復旧を全力で実現するとともに、県民への正確な情報提供を要請しているところです。また、農林水産業においては、ビニールハウスの倒壊などの被害が県内全域にわたることや、被害額が極めて大きいことから、国に対して特段の支援を求めるとともに、県としても独自の支援を検討してまいります。その他にも、被災した医療機関や中小企業等に対する支援、道路の通行止めの解消を進めるなど、県民の皆様が一日も早く元の生活に戻れるよう、引き続き全庁一丸となって取り組んでまいります。今回提案いたしました案件は、令和元年度の補正予算案、各種条例案、およびその他付帯議案の14議案のほか、報告3件並びに平成30年度の決算認定についてです。令和元年度一般会計の補正予算案。今回の補正予算では、交通事故防止のための安全対策や防犯対策の充実、児童虐待に対する初期対応の体制強化、来年に迫った東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みなど、喫緊の課題に対応するほか、6月補正予算編成後の状況変化に対応し、必要な事業費を計上いたしました。また、 今後の健全な財政運営に資するため、財政調整基金や県有施設長寿命化等推進基金への積み立てを行います。この結果、補正額は89億406万余円で、補正後の予算規模は1兆7699億3734万余円となります。このほか、複数年度にわたる事業について早期執行を図るため、新たに111億3300万円の債務負担行為を設定します。その他、暮らしの安全安心の確立など、主な事業提案された議案の概要について説明がありました。知事挨拶の全文は、県ホームページでご覧になれます。千葉県議会知事挨拶で検索。では元年12月定例県議会、会期及び議事委員会予定、素案。11月27日、開会。会議時間10時。以下、12月17日まで同じです。12月3日、4日、5日、6日、9日、10日まで。質疑並びに一般質問。12日常任委員会商工労働県土整備。13日常任委員会農林水産文教。16日常任委員会総務防災健康福祉。17日常任委員会総合企画企業環境生活警察。20日閉会。会議時間13時。なお、本案はおおむねの日程であり、召集日前の議会運営委員会で協議されます。11月27日、12月3日、4日は千葉テレで生放送されます。また11月27日から12月10日までと20日の閉会式は、パソコン、スマートフォンなどでインターネット中継をご覧になれます。ここまで担当原田でした。これで千葉県議会だよりナンバー165を終わります。今回の音訳は、菅原、酒井、百瀬、加賀田、三木、伊藤、原田。制作構成、流山音訳グループ。制作完了は、令和元年11月6日でした。この後、自立サポートネット流山ニュースが録音されています。
認定特定非営利活動法人 NPO、自立サポートネット流山ニュース、第213号。2019年令和元年11月1日金曜日。郵便振替口座 00180-6-559742 自立サポートネット流山。本部事務局電話とファックス 04-7154-7353 事務所郵便番号 270-0114 流山市東初石 2-189-1 あずまビル1階 D 号室。理事長小野内雄二。事業地域生活支援センタースミレ、グループホームクローバ流山、障害者の在宅生活支援事業、地域活動支援センター3型いろいろやハーモニー、就労継続支援 B 型初石工房、生活介護事業所七色、指定管理東深井福祉会館、引きこもり支援事業、行政の委託事業。即位の礼も滞りなく終了し、秋も深まり11月になりました。11月は下月、 文字通り霜が降る月です。各地で紅葉が見ごろを迎え、行楽の秋、食欲の秋、スポーツの秋になりました。秋になって食べ過ぎてしまうのは、夏バテしていた消化器官が回復して活発に働き始めることが要因と言われています。また日照時間が少なくなっていくことで、体の中で重要な働きをする神経伝達物質セロトニンの分泌量が減少することで食欲が増加してしまうと考えられています。食事や運動など日常生活で気をつけられる健康方法を取り入れましょう。ポイント1、サンマやカボチャ、秋野菜など旬のものを食べる。ポイント2、軽い運動を少しずつでも続ける。ポイント3、入浴、ゆっくりと湯船に浸かる。ポイント4、睡眠、睡眠時は暖かい状態で眠りましょう。熟睡できます。秋は冬に向けて体が変わり始める時期です。秋を元気に過ごすことは冬を元気に乗り切ることにもつながります。食事や運動など生活面を少し工夫するだけで秋太りを防ぐだけでなく、毎日がぐっと過ごしやすくなるかもしれません。近況。次回の理事会、日時未定。会場、自立サポートネット流れ山事務局隣、小町。ホームページ、http://www.jsn-nagareyama.org/。近況1、地域生活支援センター、すみれ。相談、電話、04-7154-6202、フロア、電話、04-7154-8716、ファックス専用、04-7192-6200。9月末、タンポポセンターとの卓球交流戦を行いました。当日は9名が参加。試合に向けて練習を積んできたすみれ卓球部、惜しくもトロフィーを持って帰れませんでしたが、大健闘しました。試合を目標に打ち合わせをしたり、練習に汗を流した経験は忘れられないものになるでしょう。ぜひまたリベンジしたいです。相談支援事業、北部地区、計画相談。家からなかなか出られない。これからのことが心配。仕事がしたい。家族とうまくいかない。本人、ご家族、関係機関からの相談をお受けしています。電話、訪問、同行での支援を行っております。まずはご連絡ください。地域活動支援事業、月曜、火曜、木曜、金曜。生活リズムを整えたい。家から出てのんびりしたい。仲間が欲しい。働きたいなど、それぞれの目標や目的に合わせてご利用していただけます。スポーツや調理、就労前準備訓練などのプログラムも行っています。見学随時受付中。11月の予定、お菓子作り。11月12日火曜、午後1時30分から3時、柚子のバウンドケーキを作ります。外食会、11月19日火曜、サイゼリア、なんといっても安い。送迎車11時出発です。スポーツ、11月1日金曜、バドミントン、午後1時30分から3時、コミュニティプラザ。11月8日金曜、卓球、午後1時30分から3時、すみれフロア。11月15日金曜と11月22日金曜、卓球、午後1時30分から3時、すみれフロア。ラップ、11月28日木曜、仕事について、就労に関心がある方はぜひご参加を。午後1時30分から3時。その他にも楽しいプログラム満載です。 詳しくはホームページの月間予定表をご覧ください。日中一時支援事業、ウィー大会、景品付き、シアター、ジブリがいっぱいショートショート、音楽療法、カラオケなど楽しいイベントをたくさん予定しています。11月の利用状況報告、1、登録者数、地活と日中一時110名、9月末日付、2、利用者延べ数、地活288名、日中一時78名、1日平均地活 19.2名、日中一時 15.6名。3、委託相談支援延べ数、流山市のみ131件。近況にいろいろやハーモニー、電話04-7157-9933。台風被害報告、大型で強い台風に襲われ、ハーモニーは雨漏りに加え、店内入り口の屋根がまくれ上がり、電線が寸断しました。回線は復旧しましたが、設備については今後のことや強度安全性を考えて修繕したいと思います。野菜にも大きな打撃を受けました。苗が根元から抜けたり、泥が根元に入り込んで、洗っても落とすことができません。そのために一時的に出荷されず品薄でした。今回の被害で各方面にご迷惑をおかけしました。そして多くの方々にお力添えいただき、大変感謝しております。リサイクル品募集、12月4日水曜、感謝祭を開催します。ご家庭でご不要になったリサイクル品、衣類、書籍、靴、ぬいぐるみは遠慮させていただきますのご寄付をよろしくお願いいたします。未使用のタオル、眠っている食器などありましたら大変ありがたいです。ボランティアさん募集、水曜金曜日10時から11時半、まかない、昼食、作りをしてくださるボランティアさんを募集しています。少しでも興味ある方はご連絡ください。11月休業予定日、2日から4日、土曜から月曜、9日土曜、10日日曜、16日土曜、17日日曜、23日土曜、24日日曜、30日土曜。
近況さん、グループホーム、クローバ流山、39箇所。ご入居、見学、問い合わせは、阿久津まで。電話、04-7138-6071、事務所。ショートステイ問い合わせは、阿波まで。電話、04-7157-3370、福寿荘。1、10月14日月曜、クローバ福寿荘において行われたバザー作品販売会は、おかげさまで盛況のうちに閉幕いたしました。バザーの収益金は、行事費用として入居者さんに還元させていただきます。作品販売会の売り上げは、出品された方々へお渡ししました。来年度に向けた創作意欲につながることを期待しております。2、11月1日から30日は恒例のお掃除月間となります。不要品の処分や掃除に取り組み、すっきりとした気分で2020年を迎えましょう。近況4、就労継続支援 B 型初石工房、電話04-7154-2242。1、11月16日土曜、小町にて初石工房バザーを開きます。これからの季節の服や手作りアクセサリー、クッキー、ラスク、その他いろいろなものをご用意します。楽しい一日をお過ごしください。2、ショコラは明るく居心地の良い店作りを目指しています。 リサイクル品、手作り品などいろいろ揃えています。ぜひ一度足をお運びください。近況後生活介護事業所七色、電話 04-7126-0761。 11月の予定、オーナメント作り。クリスマスシーズンが近づいてきました。毎年クリスマスツリーに飾るオーナメントを作成しています。今年はどんなオーナメントになるでしょうか。内職作業、内職作業を行っております。お好きな時間に作業ができます。無理のない範囲で就労への練習にもなります。ご自身の居場所として働くことへの意欲を引き出すきっかけとして、仲間とのつながり場として、ぜひご見学にいらしてください。このほかお菓子作り、映画鑑賞、工場見学、カラオケ、図書館などさまざまなプログラムをご用意しております。新規利用者募集中。体力に自信がない、就労に向けて生活リズムを整えたい、日中過ごせる場所が欲しい、簡単な軽作業をしながら就労の準備をしたいなど、それぞれの不安や目標に向け個別に対応しております。七色では自己選択、自己決定を大切にしています。さまざまなプログラムをご用意しておりますが、参加するかどうかはご本人の意思を尊重しています。見学体験は随時受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。送迎サービスも行っておりますのでご相談ください。近況6、指定管理東深井福祉会館、http://www.higashifukai-wh.org/。 申し込み 04-7155-3638。 10月の様子から、10月18日金曜にリハビリ、南部の方と野外リハビリに出かけました。旧吉田家歴史住宅公園では歴史に触れ、産地家では美味しい野菜料理に舌鼓を打ち、柏出で新鮮なお野菜を買ってきました。皆様満足されていました。11月から12月の予定、会場は東深井福祉会館、対象者は市内在住者、誰でも可能です。1、11月9日土曜、10時から11時半、めぐりヨガ、身体の血流を良くし、心身ともに元気にするヨガです。各月ごとの開催で、その都度申し込みです。定員25名、申し込み受付は終了いたしました。2、11月11日月曜と、12月12日月曜、13時半から15時、千住の会、下月から始発、気軽な交流お茶会。11月は舞踊の披露が、12月はお囃子の披露があります。申し込み必要。お菓子代として100円かかります。3、11月16日土曜、13時から14時半、会場、12時半。落語会、毎年大人気の落語会は、今年も立川談光さんをお招きして行います。定員150名、整理券配布は終了いたしました。4、11月22日金曜から、令和2年3月13日金曜まで、18時45分から20時45分、全15回、手話講習会レベルアップ。流山市在住、在勤、在学で将来手話講師を目指す方で、手話講師養成講座後期課程を修了されている方が対象。 11月15日金曜18時45分から行われる説明会に参加後、受付を行います。テキスト代300円。日程はお問い合わせください。丸5、12月20日金曜10時から13時、障害者の料理講座、障害者手帳をお持ちの方対象、送迎申し込み1週間前まで。この会に限り、場所は初石公民館、対象は障害者手帳をお持ちの方です。メニューはポークソティーパプリカと玉ねぎソースかけ、グリーンサラダ、豆と野菜のスープ、リンゴのコンポート。材料費700円以内。丸6、12月21日土曜、10時から12時、サンタと撮影会。今年も会館にサンタさんが遊びに来ます。皆さんで記念撮影をお楽しみください。先着80家族。整理券配布は11月22日金曜、午前8時45分から。丸7、12月21日土曜、10時から12時、クッキーアート、クッキーに自分の好きな絵を描いてみませんか？描いた作品はお持ち帰りいただけます。材料費100円、先着80名、整理券配布は11月22日金曜、午前8時45分から。丸8、12月21日土曜、13時半から15時、クリスマスコンサート、ピアニスト千葉アリスさん、声楽家坂本春江さん、シンガー沖田舞さん、作目のカルテット演奏によるクリスマスコンサートを行います。先着100名、整理券配布は11月22日金曜、午前8時45分から。近況7、引きこもり支援事業2次、電話 090-6710-8133。 引きこもり支援事業2次での2019年度上半期4月から9月の相談実績を報告いたします。相談延べ件数は405件で、相談者の内訳としては、本人201件、家族など187件、関係機関17件でした。相談手段の内訳としては、電話48件、メール5件、来所129件、訪問115件、本人グループ65件、家族グループ43件でした。また、相談対象者数は56名で、地域別には流山市が20名、柏市が18名、松戸市が6名、野田市が7名、我孫子市が4名、その他が1名でした。性別は男性43名、女性13名でした。年代別には10代、20代が19名、30代が17名、40代以上が19名、不明が1名でした。これで、自立サポートネット流山ニュース第213号を終わります。今回の音訳は伊藤と酒井でした。